私たちを愛して十字架にかかり、三日目に見られた死に期待しながら、見事に行きたいと思いますが、今日の最初の動画はですね、宮崎の南かなんさんの動画ですね。お願いします。
思わず笑顔になってしまう話をお聞きの皆様、こんにちは。宮崎市の南かなんです。今日は、梅雨でも笑顔についてというお話でお話ししたいと思います。梅雨の時期は雨が降り、なかなか洗濯物が乾かないなど大変なことがあります。同時に雨だからこそ雨の雫で草花が生き生きと輝き、私はこの時期に見るアジサイがとても楽しみです。先日とても困ってしまうことがありました。それは教会の礼拝の会場を借りしているのですが、会議室で音をあまり出すことができない状況でした。以前なら楽器もさほどなく、アカペラでも仕方がないかなと思っていましたが、少しずつ楽器が増し加わり、防音設備が整った場所で思いっきり賛美できたらいいなと思いました。この会場を借りるのに、毎回3ヶ月前に予約に行くのですが、その時は会場がなく、やむなく会議室でとなりました。しかし、聖書には、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。という御言葉があります。そして私はダメ元で再び求め、探すことにしたのです。なんと探し始めると、音を一切気にすることのない礼拝場所が見つかったのです。そればかりでなく、その会場で実は礼拝の後、娘の部活で集まらなくてはならず、娘も安心して礼拝に臨み、礼拝の後部活に向かうことができることになったのです。一つのどうすることもできない問題を神様にお祈りし助けを求めたとき、二つの問題が解決し、神様の愛と優しさに私も娘も笑顔にしていただきました。今日は梅雨でも笑顔についてお話ししました。聞いてくださりありがとうございます。
諦めないで祈るっていうのはすごく大事ですよね。それで、一回ダメだったからもうおしまいっていうんじゃなくて、それでもまた祈るときに神様がもっといいものを用意されてるんですよね。それを祈ったことのある人は体験してると思います。ぜひね、皆さんもお祈りしてください。あと、お嬢さんが部活がその同じ会場だったのが大きいですね。礼拝終わってから行くってのは大変なんで、その場所だったらさっとも安心して心から礼拝できて、終わったらさっと行けるっていうね、本当に素晴らしいと思います。はい、それじゃあもう一つ、これは今日の説教と関わってくるんで、じゃあ次のお願いいたします。
思わず笑顔になってしまう話をご覧の皆様、こんにちは。鹿児島の高原です。今日は梅雨でも笑顔というテーマでお話をさせていただきます。以前、もう30年前くらいの話ですが、オートバイで事故をしました。120キロのスピードで岩に激突してしまい、命は助かりましたが、首の頸椎と椎間板を損傷してしまいました。手首、足首も負傷したものの、運よく体の神経というんですか、それは動きました。それからの生活は、寝ても覚めても首と背中の痛みとの戦いでした。どの治療をしても、どこの病院に行っても、人から紹介してもらうところに行っても、痛みは止まらず、このまま一生この生活が続くのかなと思いつつ、上手に付き合っていくしかないのかなと思っていました。こうして諦めていく毎日を送っていました。料理の仕事をしていたのですが、こう包丁でこの調理場でまな板の前に向いて、この下に向くと首が落ちそうになり、痛くて仕事どころではなくなり、とうとう職場を退職しました。もう料理もできないのかなと、本当に悔しい思いをしました。梅雨時になると、 気圧が変わるせいで、4、5日前には痛みがとてもひどくなるのです。そうこうしているうちにいろいろあり、生活においてもどん底に落ちてしまい、途方に暮れていた時に、知り合いから誘われて、神様に出会い、教会に通うようになりました。そこで癒しのお祈りをしていただいて、痛みがだんだん良くなっていったのですが、梅雨時や台風やまた寒くなると痛みが来ていました。聖書にはすべてのことについて感謝しなさいと書いてあります。このことも感謝して、妻に頼んで毎晩首の痛いところ、またその周りを揉んでもらいました。それから月日は流れて、この流れても痛みは止まりませんでした。10年くらい経った頃、教会でカリスマ聖会という集会があり、最後のお祈りをした時に、牧師の方が壇上から癒しのお祈りをした時、牧師が痛いところに手を置いてくださいと言われ、祈っていただいた後で、牧師が首と背中の痛い方が癒されましたと言われました。壇上からはかなり離れていたのですが、何かこう目の前にいる感覚がありました。そうしたら、どうでしょう。一瞬のことでした。あ、痛みがないと実感しました。妻も驚いていました。本当にびっくりしました。あんなに苦しんでいた痛みが消えたのです。神様を褒めたたえました。あれから十数年経ったんですが、今でも全く痛みが出ていません。梅雨の時にも痛みが来ません。妻もあれからマッサージはなくなり喜んでいます。本当に梅雨でも毎日笑顔です。感謝いたします。今日は最後まで聞いてくださりありがとうございました。
妻が笑顔になったところも面白いでしょうけど、ポイントはそっちじゃなくて、癒されたところですね。瞬時に癒されたっていう、すごいですやっぱりね。知恵知識の言葉ですけども、そういう働きが起こってきているということを、ね、ぜひ覚えてください。もう一個、今日の説教の、ところですけども、今日の聖書ってこんなに面白い。お願いします。
イエス・キリストの御名によって、生まれつき足の利かない男も歩けるようになる。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。使徒の働き3章6節。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていきました。すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきました。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために、毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていたのです。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て、二人に施しを求めました。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言うと、男は何かもらえると思って二人に目を注ぎました。するとペテロは、金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。と言って彼の右手を取って立たせたのです。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出しました。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていったのです。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見て、この人の身に起こったことに驚き呆れました。生まれつき足の利かなかった男の人に、ペテロとヨハネは、彼が求めた金銀ではなく、彼が施しを求めて生きていけなくなった根本の原因である足を、 イエス・キリストの御名によって癒し歩けるようにしてくださったのです。ペテロとヨハネは金銀は持っていませんでしたが、イエス・キリストが共におり、そのキリストの御名によって癒しと奇跡、印と不思議を行ったのです。私たちも自分の罪を悔い改め、イエス・キリストを信じた時、キリストが共にいつもおられるようになりました。そしてイエス・キリストの御名を用いることができるものとされたのです。聖霊に満たされ、大胆にキリストの御名を用いて、主イエスに印と不思議、癒しと奇跡を行っていただきましょう。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
江島さんは一応聞いてないか、グッドマークが欲しいですね、最後にね。必ずいいねを押していただきたいというふうに思います。はい、それでは聖書に入っていきたいと思います。使徒の働きの3章の1節から、今ちょうどストーリーをこの、動画で、話しましたけれども、そこから見ていきたいと思いますけども、これはペテロとヨハネを通して生まれつき足の利かなかった男の人が歩けるようになったという、まあ、最初の奇跡ですね、使徒行伝における。だから初代教会の一番最初に記されている中での最初の奇跡なんですけども、まず一つ目にですね、ペテロとヨハネが午後3時の祈り時間に宮に登って行ったってところが始まるんですね。ペテロとヨハネが2人で、まあ、中心になってやったのはペテロだけど、これあくまで2人でやった、まあ、やったというか、2人を通して神が働かれた奇跡なんですけども、ペテロとヨハネというのはもともとは、一番代表的なペテロがヨハネの21章のところで、あなたは私を愛しますかって言われて、本当に愛しますって言って、さじゃあついてきなさいって言われた時に、こいつはどうですかって聞いた。それぐらいペテロはヨハネのことが気になっていたんですね。別に喧嘩したわけじゃありません。ただ、まあ、気になっていた。そしてヨハネの方もやはり人でしたから、ペテロは、まあ、気にしていたと思うんですね。でそういう関係だったわけです。で、まあ、別に喧嘩はしてないけれども、二人で一緒に仲良く奉仕しましょうというタイプでもなかったと思うんですね。ところが聖霊が ペンテコステに臨んだ時に、神様はそのペテロとヨハネ、最年少のヨハネとペテロ、全くタイプの違うこの二人を一つにして神の働きをされたんですね。で、どうぞ皆さん、主の働きというのは仲良し小良しが一緒にやるわけではありません。仲良し小良しが一緒にやってもいいです。しかしそういう人間的な一致とか人間的に気が合うからということではなくて、主の御心、神様の導きの中で私たちは一つにされていくのです。よくサッカーでも野球でもそうですけど、スポーツで本当に強いチームね、個人競技じゃなくての時の特徴は、仲がいいってことじゃなくて、まあ、プロの場合特にですけど、勝つということを本気で考える、プロ意識を持った、目的を持った人たちが一つになるときに、ピタッと一つになるわけですね。で、それで強いわけですね。で、何かというと、この気が合うとか合わないとか、そういうことが中心ではないんです。神の御心とか導きっていうことによって一つにされる。で、これは人間頑張っていくんじゃなくて、精霊が働くときになるんですね。私、長門牧師とはですね、とてもいい関係でお互い尊敬していると思っていますが、私はしてますが、向こうも思ってくれてるかなと思うんですけども、何かというと、彼はお母さん北海道で、で、東京生まれの東京育ちですね。私は母は、兵庫で、父は愛媛ですけども、まあ、大阪生まれの大阪育ちなんですね。根っからの大阪です。長門さんは根っからの東京ですね。で、出会いが劇的で、国立、東京のね、国立音大かなんかのキャンプかなんかがあって、まあ、ママ教会そういうのいっぱいいたから、学生がね。で、まあ、そこに長門牧師が車を出すということで、で、私はちょうど救われて間もなかった頃で、すごい格好してですね、何かのおかげで行くことになったんで、あ、じゃあ、長門さん乗せてくださいって勝手に乗り込んで行ったんですね。大阪の人ってのは別に、なんか悪気があるわけじゃなくて、あ、じゃあ乗せてください、お願いしますって感じで乗るんですよね。で、向こうも嫌だったら嫌だよって言うわけですね。で、いい場合はいいよって言ってですね。で、場合によったら、じゃあお金出したら乗せてやるって人もいるし、いいよって人もいるし、別にそんなの別に普通にやるわけですけど、東京の人は決して言わない。だから、まあ、それで私が言ったら、なんだこいつのことになったわけですね。彼の方が年上ですし。それで、こいつだけ与えたくないと思ったペアトークってのがありまして、女性がいっぱいいるのに、 私の頭がぶつかったわけですよ ね。よく話されるように、であれはね、くじを引くんですけどね、くじは主から来るって書いてあるんで、主からと思って、まあ、長門牧師はそう期待してたそうです。私は別に期待したわけじゃなくて、まあじゃあ引きましょうとか引いたんですけど、長門牧師と一緒になったんですね。お互いですね、なんだこいつと思ってるわけですね。それで、まあ、長門牧師の言うように言うなら、まあ、ベンチの両端に座ってお互いそっぽ向いてたって言うんですけどね、それよく覚えてないんですけどね。それで、まあ、長門牧師の方が強烈だったんですよね。それで、まあ、とにかくこうなんかね、これから2時間どう過ごそうかってね、困ったもんだなと思ったんですけど、その時私が言ったのかな、なんかとにかく向こう、あ、私が言ったのが、日本にリバイバル来ると思いますかっていうことを言ったんですよね。そしたらね、当たり前だろって言ったんだなと、牧師が。で、お互いが背中向いてたのがパッと向き合ってね、そうですよねってから話がブワーッと2時間あっという間に過ぎて、で食事してる、そのまま食事に行って、食事食べながらそのまま行って、でそのまま寝床に行って、そのままザーッと行って、キャンプ終わるまでもう、ぐーっと2人で話し込んで、今に至るまで、長門牧師が言うのは腐れになってしまったわけであります。でリバイバルっていうのは神から与えた飯なんですね、使命なんですね。で主の使命と飯があると一つになるんです。神から来たものですよ、自分の願いではなくて。こう本当にそれによって一つになるときに、今でも彼と私はタイプが出てんじゃない男兄弟の長男なんです。彼はね、私はお姉さん二人の末っ子なんですね。で大阪なんですね、全く違うんです、タイプはね。実は長門牧師は霊的な人なんですけど、実務ばっかりやったから実際的だったんですね。で、まあタイプは違ったらまるっきりね。でも神様の働きのために一つになった。だって一番最初のアメリカチームも一緒に行ったし、ね、結構最初一緒に行ってるんですよ、今とかね。だから神様が導く導きってのはそういうところがあるんですね。どうぞ、会わないから辞める人は神の働きは見ません。神が導いたのに、ね、あなたが合わないからといって投げ出す人、辞める人は神の技にいません。裁かれはしませんよ、呪われもしませんよ。しかし神の技には預かれません。神の奇跡を見ることはありません。あなたの努力の成果とあなたの実力の成果は見るでしょう。それ以上ではありません。本当に神の技を見たい、神の奇跡を見たいなら、神が導かれるところに行ってなすのです。クリスチャンの夫婦っていうのは一般と違って結構本音がぶつかるわけですよね。クリスチャンになると ね、隠してたものがあらわになるから、必ず途中で一回ですね、限界が来るはずなんです。でそこで諦めてしまう夫婦はそれ以上はいきません。クリスチャンでも諦めてる夫婦結構あるからね。そこで本当に神に求めて真剣に行くと、神が用意した奇跡の領域に入っていくんです。つまり本当に主によって愛し合うという領域に入っていくんです。人間的仲がいいってじゃなくて、でこの神が合わせる。だからこの時もペテロとヨハネはお互いが努力して一つになったんじゃなくて、聖霊が望んで一つにされたのです。で聖霊が働く時に全く違うものが一つにされるのです。神から来る幻や神から来る力によって。でこれがペンテコステの時の聖霊の働く時の特徴なんですね。聖霊が望む時一つにされていくっていうね、聖霊によって働きが進むと。まずここなんです、一つ目ね。で二つ目は、そうやって二人が祈るために宮に登っていったときに、午後3時ですね、生まれつき足の利かない人、泣いた人が運ばれてきて、まあ、美しの門というところに置かれたんです ね。なんか皇太子ですね、美しの門という名前なんだけど、そこで足が利かない結果、施しを求めて生きるしかなかった、物乞いをするしかなかった、置かれてた。そして3節、彼はペトロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て、施しを求めたと書いてありますよね。まあ、ペトロとヨハネが行くから、施しを求めたんですね。なぜ、こう宮に入ろうとしたのかというと、午後3時の祈りの時間だったわけであります。で午後3時というのはユダヤ人は、まあ、多くしたら7度と言いますけど、基本的には3度祈りがあってね、午後3時は午後の祈り時間なんですね。その時間に行ったんです。単なる習慣じゃなかったと思います。これはペテロとヨハネは本当に神様を祈るために行ったんですね。で祈りの生活が身についていたので、その時祈りに行く時にそこで神の奇跡を見るわけです。だからね、蒼天が身についているでしょうかね。祈りの生活が身についてますか。祈りの生活が身についている時、その中で神の奇跡や働きを見るわけですね。例えば一番最初のね、何度も明かしたフィリピンチームの時に、どこでフィリピンに行きなさいって呼びかけたかというと、パウロ牧師たちが 争点、あるいは争点に寄っているとき、あるいは夫婦で寄っているとき、その時にフィリピンに来なさいと言われた。何度も。だからフィリピンに招きが来たときに応答したんです。危険であったことにも変わらず。でフィリピンに実際行ったときにミラクル&クル、ミラクル&ヒーリングクルセダーと書いてあるのを見て、みんなおったまげてしまってですね、謝ろうと言ったわけですよね。だけど私もそうしようと思ったけど、まず祈りましょうって言って祈った。で祈るときに謝ろうと思って、おそらくどう謝ろうと思って祈ったかもしれないけど、祈り出すとそのまましろって言われた。祈りの中で言われた。そして言われた通りしたら奇跡が起こった。パウロ牧師だけじゃない、今まで祈ってもらったことしかない人たちを通してもたくさんの奇跡が起こった。一般紙が新聞に載せるほど起こった。どうして？祈ってなかったんですよ。祈った時に示されたんですよ。だからね、祈ることが身についている、祈ることが当たり前になっている時に、その中で神様は語り、その中で示し、その中で出会い、その中で奇跡が起こるのです。特別なんかだからって祈るっていうのはもちろん神様答えてくださいますが、私たちがこう日常的に祈るっていうことが身についていくときに、その時に私たちの生活の中に奇跡が始まってくるんです。その時に私たちは神の語りかけを示しを正しく聞くようになるんです。これをね、知っててほしいですね。だからね、サタンは必死になってね、それを潰そうとしてくるんですね。でもこの土台があるかどうかってのはすごく大きいんですよね。でその上でね、4節ね、ペトロはヨハネと共にその男を見つめて、私を見なさいと言ったとね、施しを求めたら私を見なさいと言われた。普通どう思うかというとね、期待すると思うんですね。私を見なさいと言われたらね、何くれるんだろうと思ってね、コインじゃなくて札かな、札もゼロの数が最も大きい札かな、単なる束かなとかね、いろいろ期待するわけですね。つまり彼らは施しを求めたわけです。それをもらわないと生きれないから、だからそれを期待したの。そしたらいきなりペテロが言った言葉は、男は何かもらえると思って二人に目を注いだ、目を注いだってことから、こう目を注いだ、期待の目を注いだわけですね。そしたらペテロは言ったんですよね、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、なぜならイエス・キリストなって歩きなさいって言ったんですね。でこれよく金銀は私にはないっていうところでアーメンってみんな言うんですね。ここで大事だったことは、金銀は私にはないではないんです。この後なんナダルのイエス・キリストの名によって歩けっていう、私にあるものって言ったんですよ。ペテロはナダルのイエスの名を用いることを持っていた、つまりイエス・キリストご自身と共にいた。そしてその皆によって神の働きをすることを、持っていたって書いて、持っていたって書いて、持っていたって言いますけど、用いることをしてたんですよね。で、金銀はなかったんです。なかったんじゃなくて、必要なものは全て持っていたんですけれども、ペテロたちは金銀を与えることではなくて、金銀を求めなきゃいけない生活になった根本原因は、足が悪いから、当時社会福祉がなかったからね、社会保障もなかったからね、だから求めるしかなかったんです。施しを求めて、でユダヤ人は貧しい人、傷んだ人に施しをすることは神に仕えることだから、施しは必ずくれるんです。それをしなかったら神に仕えてないから、ユダヤ人たちにとってね。だから施しを求めるんですね。でそうやって生きるわけです。で、あ、じゃあ楽だなと思う人いるかもしれないけど、そうじゃないんですね。それっていうのはやはりある意味でハンディを持っているということは、当時の社会ではもう、要は社会の大戦では働生きてないわけですよね。施しをもらって生きるってことなんですよね。男性が女性を変わりませんか、男性だったら非常に心は惨めだったと思います。その中で彼は生きてたわけですよね。ところがだから誰かに伝えられてしか生きれなかった。もちろん人間はそうなんだけど、でもこの時にその根本の原因である足そのものが治れば、彼は自分で稼げるし生きていけるんですよね。根本的な解決なんですよね。でイエス・キリストはね、根本的な解決するんです。よくある問題を祈るとすぐ答えられないことがあるんですね。実はその家族関係そのものを根本から癒したり回復したりすることがよくあります。で、この時は金銀はないよって、あなたの求めているものは与えられないけど、もっと根本的な問題に対する解決を与えようって言って、なぜにおすなって歩けって言ったんですね。どうしてか、キリストを共にいて、そのキリストの皆の権威を用いることができたからです。で、実はこれは私たちにもできるんです。どうしてか、私のうちにはキリストが住んでおられるから。 ペテロはペンテコステの後だから聖霊に満たされていた。キリストは住んでいて聖霊に満たされていたので、その聖霊の導きの中で彼は見つめた時からこの人を癒すってことを主の促しを感じたと思うんですね。ところがこの足の泣いた人たち方はそうじゃなくて、いやお金をくださいってことだったんですよね。そんなこと発想もしないから、人の要求に応えることが必ずしもいいことではないのです。私は神の導きに従って、神が言われること、神の導きの中で人々に応答していくんですね。でこの時ね、歩いちゃったんですよね、立ち上がってね。これはすごく好きなところなんですね。一番最初に私クリスチャンの時に強烈に神様に語るところなんですね。私必ず車椅子の人が立ち上がると信じてるんですね。でさっきも話しましたけど、一番最初にフィリピンチームの時もね、こうね、もうどうしていいか分からなくなったけど、とにかく真似をしてやった、そして言ったら怒っちゃったとでしょ。でもう一つ、私いつも話すペトロ伊藤牧師の証ね、あれも争点で、彼らはそれまで犬の生活をしなかったのに、争点でちゃんと熊本教会行ったら教えられて、その時神様の前に争点をするようになった。その争点の中で神様に病人といえば病人癒されますってことを語られたから、伊藤牧師は手を置いて、とにかく今まで教会行ってその牧師たちの真似をして手を置いて神様を治してくださいって言った後に、イエスキリストって、治れって即番書ですよね、癒されよってね言ったわけですよね。痛みはなくなれってこうね、キリストの名を用いて言ったんですよ、言われた時ね。そしたらその時治っちゃったんですよ。まあ女性の年は言っちゃいけませんが、ね、30以上は生きれないって言われたのに今半世紀を超えております。あれから20年近くじゃないかな、生きてるわけですね。一時的な癒しじゃなくて完全に癒されたんですよ。医学的に治らないと言われたのに完全に癒されたんですよね。あの時まだ彼は、新学生でも何でもない、教会に来て争点をやっと始めたばかりの人だった。すごい信仰者になったら癒されると考えてるからややこしいことが分かる。あなたがどんなに信仰深くでも治りません。イエス・キリストの皆が治すのです。キリストの十字架に力があるんです。あなたが治したりしませんし、あなたの信仰深さが治すのでもありません。イエス・キリストの皆、十字架が癒すんです。それを信じている者を通して技が起こるのです。信じている人はそれを用いるのです。踏み出すのです。で、ペテロは聖霊の流しがあったんでしょうね。だからナザレのイエスを切り捨てて歩きなさいと言って、彼の右手を取って立てたと、右手を取って立てたというのはもう必ず歩けると思ったから、さあ立ってごらんってこうやったわけですね。無理やりバッと引っ張ったってわけじゃなくて ね、 もうね、まあ、言った後にイエス様直してくれたから立ってごらんってこう助けたわけです。そしたら言われてもね、立たない人っているわけですよ、不信仰でね、信じれなくてね。だから助けてあげたらふっと立ったら立てちゃった、ね、そしたら立たせたらするとたちまち彼の足とくるぶしが強くないなんですよ。座ってて強くなったから立ったんじゃないですよ。ペテロが助けて立たせたら足とくるぶしが強くなったんですよ。強くなったから立ったんじゃないんです、大事なところなんですよ。ペテロはイエスさんって歩きなさいって言って立たせたんですよね、助けて。で、信仰の応答をした時に足とくるぶしが強くなって、そして踊り上がってまっすぐに立って歩き出したわけですよね。もう嬉しかったと思いますよ。今まで人生で一度もしたことのない、歩いたことのない人が歩き出したんだから嬉しかったと思いますよ ね、 ね、まあ、もう初めてすることですからね。でもう一人は妙になった時に初めてね、世界に色がありどんな形かということをね、手で触って感じるんじゃなくて目で見て分かるわけですよ。これは嬉しいと思いますよね。で、神様はそういう喜びを与えたくて仕方がないんです。あなたを通して、私を通して、もしあなたが自分から解放されて、もっと内にいらっしゃるイエス様に聖霊様の心を向けるなら、あなたを通して触れたい人は山ほどいる。でもあなたは自分のことに縛られている。自分の年齢、自分の体調、自分の気分、自分の感情、自分の経済、自分のこと、自分の生活、自分の人生、自分なんですよ。だから内側から来る聖霊の声が聞こえない。イエス様、あなたのうちにいて、今も今日も働きたい。あなたを通して技を成したい。助けたい人が山ほどいる。で、その時、人々を聖霊によって助けた時に用いられるでしょう、自分を通して。喜びが来ます。 神の技に預かれるほど素晴らしいことはクリスチャンにとってありません。解放される一番の近道はね、自分から目を離してうちのあるイエス様に向けて聖霊の声を聞いてそれに従っていくときに、実はあなた自身も癒され解放されるのです。この時ね、ペテロは正した。そしたら神は跳ね上がって喜んだ。これね、再現フィルム見たいんですよね。誰かこれの動画を作りませんかね。まあ、その後ね、いろいろありますけども、今日ここまでですね。で、どうも皆さんね、神様が働く人、でもこの時ペテロが中心だったけど、ペテロってヨハネなんです、ね。ヨハネも控えめですよね、出てこない。ね、ペテロってヨハネなんです。ペテロとヨハネを神様は一つにして働きをしたんです。面白いですね。新約時代ね、個人じゃないんですね。まあ、サウルはね、パウルは一人でやりましたけど、でもパウルもチームだったからね。伝道チームでしょ、あれかなり関係ね、いつも、ね。新約時代は教会なんです。個人ではないんです。でも多くの人は、例えばね、昨日ね、おとといとね、大阪に行ってね、いろんな予定がなくなって、2日間、でも神の助けだと思うんですね。実家のね、掃除屋さんがリフォームするからね、ね、まあ、次女も休みを取ってくれてね、お姉さんたちも来てね、もう2日間、バリやったので、ちょっと今疲れてるんですけども、体はね、体はですよ。で、でも、そしたらね、何を言おうとしたの、何かが出てきたって話をしようとしたんだ。ダメだ、最近、飛ぶんですよね。何の話だったっけ、何の話したんだっけ。ごめんなさいね。教会を、そうそう、新約時代は教会を通して働くって話をしようと思って、なんか話してて、その話をしたんですけども、話が飛んでしまいましたね。なんかを話そうと思ったんですね、その実家に体験したことで。まあいいや、すいません。話が飛んだのでやめときます。予定してたのはちゃんとできたんですけど、すいませんね。で、そうそう、2人でね、2人でやったわけですよ。その時に新約時代は教会だから、一人ではないんです。最小限2人、あるいはチーム。私たちの海外宣教は常にチームなんです。一番最初、パウロ牧師が一人で言った時に、これは最初、生涯で最初最後だって言われたんだけど、その通りなんですよ。常にチームなんですよ。例えばアメリカに一人で行かれても、向こうで何人かいて一緒にやりますから、チームなんですよね。一人ではないんです。教会なんです。これはっきり覚えてほしい。で、多くの場合、その教会というのは人間的な仲良し講師じゃないんです。主に示された賛美隊がやめちゃうからダメになるんです。ギフツはね、仲いいと思ってますか？人間的に。もう明らかになったでしょ、一回、いろんなことがあって。ね。活動できない感があったでしょ。あれは 今に始まったことじゃないんですよ。ずっといろんなことがあるんです、チームの中では。まあ、一だからはっきり言いますけど。だけど、神が召してるからやめないし、上に立てられた人はやめさせない、いい意味で。メンバーは変わりますよ。それは変わります。それはちゃんと導かれて変わる。なんでサポートメンバーなんか入ったんでしょうか。ややこしいことはいっぱいあるからですよ。人間的には。でも、やめちゃいけないんです。やめたら、もう奇跡も何も起こらない。やめたチームあるでしょう。やめないで。あなたの小物と考えで、主が導いたことをやめないでください。あなたの動力とあなたの実力の働きは起こるでしょうけど、神の技は起こりません。なぜあなたが神の技を見ないか簡単ですよ。あなたの感情とあなたの気分とあなたのやり方でやるからですよ。嫌だろうが嫌いだろうが、辛かろうが関係ない。神が召して、神が導いたところにいてください。聖霊があなたを作り変えます。聖霊が一致を与えます。その時働きが起こる。一致一致一致ってみんな言うんです、一致って。一致って言いながら結局自分の考えなんですよ。一つやろうって頑張ってるんです。そんなもん関係ない。神が導いて、神が召されたところで一つになればいいのです。誰も彼もと一つじゃなくて、主が言われたところで一つになればいいのです。主が言われた教会で一つになればいいのです。 そこ嫌だからやめといて誰かと一緒にしましょうって関係ありますか。そんなのは主が言われたところで一つやればいいのです。そうするとね、肌が来るんですね。いろんなタイプありますよ。嫌だからやめる人と ね日本人的生き方、私がいたらきっとなんか良くないと思うわとか言って、日本人好きですねそういうのはね。神は言ったんですか、やめなさいって、引きなさいって。傲慢ですよ。逆傲慢ですよ。日本人的傲慢って言うんです。神様よりも自分の判断、私がいたら帰ってよくないわってとか言って、一見謙遜に見えます。謙遜でも何でもない。神が言ったらそこにいなきゃダメなんだ。嫌われようが何と言われようが、そしたら神様の働きが始まるんですよ。聞き従いって皆さんね言うんですけどね、結構聞き従いって言いつつね、自分のいいと思う判断で生きてる人多いんです。本当に殺すために聞き従ってごらんなさい。全然違うから、自分の感覚と。でそこから始まってるんですよ。でもペテロという話頑張ってみて、聖霊が来たんですよ。だからなかったんで、私も今日頑張れてないんで、とどまってほしいってのは、聖霊が必ずあなた方を作り変えて一つにするから。ペトロとヨハネは聖霊によって作り変えられて一つになったんです。聖霊なんです。聖霊の技なんです。その聖霊の技を見てほしいのです。でペトロとヨハネは一つになった。だって粉々になったからなったんですけどね。それでそして祈りなんですよ。聖霊によって一つされた彼らは祈ってた。祈ってた時に奇跡が起こった。この土台をしっかりさせる。この土台の上にキリストは共にいるから、そのキリストの名を用いたわけですね。その時にまだ起こったんですね。それはね、これから奇跡が、印と星が伴う宣教が始まります。間違いなくあなたを通して、私を通して。でも個人じゃありません。教会という中で共に起こります。二人とか三人ともなし、チームで行く時もあるでしょう。その中で技が起こります。必ず起こります。でも、その、土台をね、確かにしてください。神が導かれるところで、そして、祈りという土台を持って言ってほしいんですね。その時に神の働きが起こるということですね。それをね、どうだろう、知っててほしいというふうに思います。はい、なんか1のメッセージでしたね。2はガラッと変わるかもしれませんけども、まあ、これ以上話すと余計なことを言ってつまずく人が起こると思いますので、つまずかれる前にやめたいと思います。天皇と様、御言葉をありがとうございます。今日はみんな起きていて、こんなに嬉しいことはありません。本当にとても嬉しいです。イエス様ありがとうございます。あなたが一人一人のうちに住んでおられます。私たちは人間なので、好きもあるし嫌いもあるし、合うもあるし合わないもあるし、背景も違うし考えも違いますが、主が導かれてこの教会に置かれました。そして主がある働きに使わせてくださります。誰かに遠慮するのでもなく、また、自分の好みであるのでもなく、本当に聖霊の道の中で聖霊に捉えられて一つにされて、私は祈りというとしっかりさせて、自分の考えや判断ではなくて聖霊の中で、祈りの中で主に導かれて、神の奇跡に、神の技に預かっていくことができるように、驚くべき神の栄光を共にていくことができるように導いていってください。ありがとうございます。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いと求めをおっしゃってください。体が痛んでいる方はそこにいておいて、心がちょっと今痛んでいる方は胸にいておいて、自分じゃなくて家族友人の方はその方を思い浮かべながら、経済のこと、お仕事のこと、人間関係のこと、肉体、心、何でも結構です。あなたの心の願いを主に向かって祈りましょう。主はそれに応えてくださいます。天のお父様、イエス・キリストは何によって父なる神の恵みの台に出てまいりました。今ここにいらっしゃるイエス様、あなたに心を合わせます。私は心を合わせます。どんなことでも叶えてくださるイエス様が、具体的に聞いて応えてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。恐れをその人の力消えてなくなれ。膝の痛み、関節の痛み、癒されよ。耳鳴りを消えてなくなれ。 心の深い部分にある、その闇に主の光を当ててください。主の光を当ててください。主の光を当ててください。あらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばら、悲しみの霊、その人の力出ていけ。聖霊から来る喜びで満たしてください。お願いいたします。境内の必要があります。神様、あなたの方法を持ってこの必要のすべてを満たしてください。求めなさい、求めなさい、もっと大胆に求めなさい。求めがあまりにも小さく弱い、心から真剣に求めなさい。信じて求めなさい。求め続けなさい。私はあなたが求めるのを、求め続けるのを、本気になって求めるのを待っている。その時私は豊かに答えていこうとしております。イエス様、どうぞ一人一人の体に触れ、痛みを取ってください。イエス様って、がんよ消えてなくなれ。痛みを、イエス様ってそこから消えてなくなれ。イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー。仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。よろしくお願いいたします。